ふみのミッドナイトシネマトーク第2、32回目です。話題の映画や海外ドラマの感想を深夜に一人でダラダラと語っていく番組となっております。はい、今日は12月23日の日、金曜日の夜ですが、もう12月24日土曜日の、になっておりますので、の深夜に収録をしております。はい、本日は、このポッドキャストで初めての邦画、日本映画についてですが、稽古目を澄ませてという作品について話をしていきたいと思っております。はい、こちらの作品は私は12月22日ですかねのに、見に行きまして、見に行きました。ちょうどお休みだったので、ちょっと、近くでやってなかったので、わざわざちょっと車で遠出してですね、一人で1時間ぐらいかけて遠出して、見に行ってきました。しかも高速まで使ってですね、見に行きました。はい、本当に素晴らしかったです。見に行った甲斐があったなと思いまして、まあ、これはなんかすごい気になっ前々から気になっていたんですけれども、本当にその期待を超えた素晴らしさがありましたし、まあちょっと稀有な作品で、自分はそうですね、なんか刺さったとかそういう感じというよりは、自分がなんでこんなにこの作品にこう心を揺さぶられたのかまだわからないっていうようなですね、なんかそんな余韻が未だに残ってまして、自分がその感情がなぜそうなのかっていうのがですね、まだちょっと理由もつかないまま、ちょっとここで話をしてしまおうかなと思うんですけれども、まあ、それぐらいですね、本当に素晴らしい作品だったので今日は話していきたいなと思っております。はい、ちょっと久しぶりのポッドキャストだなっていうふうに思ってるんですけれども、いろいろ作品はちょっと見てはいたんですけれども、なんか自分が語れそうな作品っていうのがなんか最近あんまりちょっと出会えてなくて、まあ、結構全力で推したい作品をこのポッドキャストでは話そうっていうふうに、まあ、自分の中では決めているのでっていうのもありますし、なんか話すほどはハマらなかったかなっていう作品も、まあ、ちょこちょこ新作はあったりとかしたんですけども、まあ、それもあるし、なんか話せないとか、まあ、そういうのもあったりとかするんですけど、まあ、この作品に関してはなんとなく撮っておきたいなっていうところで、まあ、せっかくなのでということで、収録をしたいと思って今話をしていこうと思ってます。はい、余談なんですけれども、そうですね、最近はザ・ファースト・スラムダンクは見に行ってきました。これは夫と2人で見に行ったんですけれども、まあ、私もまあもちろんスラムダンク世代っていうのもあってですね、全巻読んでますし、なんなら家にも夫のですけど31巻全部揃ってまして、まあ本当に子供の時から数えれば10回ぐらいは読んでるかもしれないっていうぐらい、井上さん原作の作品バカボンドとかもそうなんですけど結構好きで、なんか、まあ、世代っていうのがあるのかなと思うんですけど、読んできたので、まあ、楽しみ、今更映画って何やるんだろうと思って、いたんですけど、夫は本当にその影響でバスケ部だったし、まあ、NBA の選手とかにもなんかこうその当時もちろんマイケル・ジョーダンとかいろいろコービーとかですかね、なんかその当時すごいスター選手みたいな、私みたいな素人でも知ってるスター選手いっぱいいたかと思うんですけど、まあ、そういう人にまあ影響を受けてバスケやってたぐらいなので、まあ、夫の方がですねこの作品はすごい語る要素めちゃくちゃありそうなだなと思ってたので、まあ、そこは別に私が語ることはないかなと思ってはいるんですけど、本当にこう原作ファンももちろん裏切らず、むしろ、もうなんかいろんな意味で納得する、作品になってましたし、まあ、何よりやっぱもう試合シーンが素晴らしすぎて、まあそのシーンをもうほんのあの臨場感、やっぱこれは本当にスラムダンク見てないとか全く読んだことないみたいな人でも絶対に楽しめる作品っていうところの素晴らしさもあったし、よかったですね。まあ、そこは、まあ、今日は話さないですけど、はい、あとはノア・バームバック監督のホワイトノイズとかも見に行ってまして、これはまあもうすぐですかね、ネットフリックスで配信予定のものですけど、まあこれもかなり癖が強い作品でしたし、まあ、正直 語れないですね。これあれは語れる、ものではなかったんですけど、正直今までのバーンバック作品とはもう全然違う作家性だったんですね。まあ原作があるっていうのもありますし、その原作自体がなんか映像化不可能って言われてるような、まあ、デューンみたいな ものだと思うんですよね。そういう意味では結構話的には飛んだ作品だったんですけど、まあでもやっぱアダムドライバー、グレタ・ガーウィグっていう、まあ、その2人のやっぱ主演とノア・バンバックっていう、まあ、そのいつものメンバーっていうところの強さも、まあ、やっぱ素晴らしかったですし、まあ、ちょっとおかしい作品で、私は正直なんか冒頭の方なんかちょっと集中力かけて眠気すら来てしまったりとかもしたんですけど、まあでもなんかもう一回ね、なんか2回見ればもっと楽しめそうだなとは思ったので、まあ、Netflix 来てからですねちょっと見て、まあ、改めてなんかやっぱり語りたいってなったら語ろうかななんて思っております。はい、まあ、他のバンバック作品全部見てますけど、他の作品全部大好きで、もうなんか割と分かりやすい作品多いと思うんですけど、これは全然違う作品でした。なんか他の方の感想とかも本当聞きたいなと思うし、なんか絶対賛否両論なんだろうなっていう風になんか思ってます。私は別に賛とか非とかそういうのあんまり個人的にいつもないんですけど、これに関してはまあやっぱバンバック監督はなんかオリジナル企画本とか、まあ、脚本はノア・バウバッカンとかやってますけど、まあ、でも原作があるっていうところなので、オリジナル脚本の方が好きではあるんですけど、まあでもこういう作品もなんかすごいなっていう感じで、まあ、楽しめました。はい、ちょっと前置きが長くなってしまったんですが、今日はでも違う作品ですね、稽古目を澄ませてについて、ちょっとうまく話せるかわからないんですが話していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。第32回目の本日は映画稽古目を澄ませてについて話をしていきたいと思います。はい、まずは早速あらすじや、概要について話をしていきたいと思います。はい、こちらが少々お待ちください。ちょっと、公式サイトの方からしっかりと撮らせていただきたいと思います。こちらは、三宅翔監督脚本の作品となっておりまして、原案として小笠原恵子さんの負けないでという作品があるということです。はい、で、こちらの、主演に岸由紀乃さん、三浦友和さんらが、主演を務めております。稽古役が岸由紀乃、ボクシングジムの会長役に三浦友和さんが演じられているということです。はい、で、こちらの、概要とあらすじです。はい、こちらは16ミリフィルムから溢れ出す街を漂う匂い、降り注ぐ光の粒、稽古の心がきしむ音、見る者の心をつかんで離さない感覚を研ぎ澄ます映画体験。ストーリー、不安と勇気が背中合わせ、震える足で前に進む彼女の瞳に映るもの。嘘がつけず愛想笑いが、ね、苦手な恵子は生まれつきの聴覚障害で両耳とも聞こえない。再開発が進む下町の一角にある小さなボクシングジムで日々鍛錬を重ねる彼女はプロボクサーとしてリングに立ち続ける。母からはいつまで続けるつもりなのと心配され、言葉にできない思いが心の中に溜まっていく。一度お休みしたいですと書き留めた会長宛ての手紙を出せずにいたある日、ジムが閉鎖されることを知り、恵子の心が動き出す。はい、というあらすじの内容となっております。はい、ちょっと冒頭でも言ったんですけれども、このポッドキャストで初めての邦画を扱うということでです。なんか個人的に非常にこう日本映画について話すのって本当難しいなと思ってまして、すごい好きでいろいろ見てまして、今年は窓辺にて今泉力也監督の窓辺にてだったりとか、まあ、今泉力也作品他にもいろいろ面白いのあったかと思うんですけど、今年その辺もすごい見てはいるんですけど、なんかこううまくこうなんかポッドキャストで語れないなと思っていて、あんまり扱ってこなかったんですけれども、まあ せっかくなので、まあ、今年最後のポッドキャストになる可能性もあるので、本当に結構自分の中では非常に心を揺さぶられてですね、あ、本当に、あ、こんなに素晴らしい日本映画あるんだなって思ったぐらい、まあ、本当心を打たれまして、まあ、それで今日これを、これについて話そうかなと思っております。ちょっと、そうですね、今日もちょっと何か見て話すっていうよりは、まあ、ちょっと思い出しながら話を、進めていきたいなと思っております。はい。まず、そうですね、この作品やっぱりすごかったところは、やっぱ恵子、岸雪乃さん演じる恵子はやっぱり耳が聞こえないということで、なのでセリフがないんですよね、ほとんど。まあ、手話でのセリフっていうのは多少あるんですが、まあ、それも本当に必要最低限、彼女自身がそんなにこう、多分、まあ、耳が聞こえない方の中でも無口な方だと思うんですね。あんまりこう感情を表現しないタイプで、まあ、このストーリーにもあった通り、嘘がつけず愛想笑いが苦手な稽古はっていうふうになってましたけれども、本当にその表情がそのピュアというか、絶対本当に面白くなかったら多分笑わないし、本当に正直なんですよね。で、その正直さとか、まあ、言葉、まあ、聴覚障害っていうことで、まあ、ほとんど言葉が発せられないっていうところがですね、あるっていうこともあって、やっぱり彼女の感情っていうのは表情とか、まあ、それこそ目で語る部分がやっぱりすごくあると思う。目で語ってくれているところがあるんですけど、まあ、それが本当に素晴らしくて、もう本当に稽古の表情を思い出すだけで結構うるっとしてしまうぐらいにですね、良かったですし、まあ、それだけ、逆に言うとそれだけでこんなにこう人間の感情っていうのを表現できるんだなっていうところがですね、まあ、それも別にこっちが読み取れっていうよりはもうこう感じ取ってしまうぐらい、本当にすごく、何ですかね、訴えられ、かけられるところがありました。で、こちらは、まあ、下町が東京の、まあ、東東京だろうなっていう場所、浅草も出てきたりとか、荒川っていう、まあ、名前が、地名がちょこちょこ出てくるので、おそらく東京でも東側が舞台になっているかと思うんですが、やっぱりその16ミリフィルムでこう、その下町の東京を捉えているので、まあ、今2022年の東京でありながらも、なんかこう本当に自分は本当東京にも住んでたりとか、その辺りの風景ってなんとなく覚えているというか、こうイメージはあるんですけど、まあ、その東京と、かつなんとなく自分の心の中にある東京っていうか、なんか、なんて言ったらいいんですかね、まあ、なんか日本の原風景みたいな、それこそこう小津安二郎とか、そういう映画の中で見ていた東京の街の中、自分が全然生まれてない時の東京ですけど、まあ、なんかそういうものと、でも自分の知ってる東京っていうところがですね、なんか同時に感じるぐらい、なんか懐かしさと寂しさ、ああ、もうでも、まあ、再開発っていうのも進んでいるから、まあ、これが見られるのももしかしたらもう、これが最後なのかなって思わせられるちょっと寂しさとっていうのがですね、まあ、この、映画の中にもう本当に詰まってたなっていうのでですね、もうその街の、まあ、音とかがやっぱすごいんですよね。やっぱり高架下で聞こえるこの電車の音だったりとか、まあ、あと結構意外と東京のその自分が気づかないところでの生活音だったりとか。まあ、それも別にわざとらしくこう音を表現してるっていうよりは、本当にナチュラルに自分が街にこう漂ってた時に、まあ、普通に聞こえてくる音っていうのをそのまま流してくれてる、まあ、劇伴がほとんどというかもう一切ないんですけど、まあ、その代わりにそういう街の気配だったり音だったり、そういうものがまあ劇伴になってるっていうところでですね、まあ、そういう意味で全然こう、まあ、本当劇伴って結局はこうこっちの感情をこうなんか誘導する役割すごい大きいと思うんですけど、まあ、それはそれですごい私はそれは好きな方なので、全然劇伴ある映画の方がある映画だからどうとかないから何とかはないんですけど、この作品に関しては ないし、もう演出とかもそんなにないし、まあ、そもそもセリフ、その稽古にはセリフがほとんどないのに、ここまでなんか気持ちが動くっていうことがもう本当に感動だったし、やっぱりこれいうことがやっぱ映画だよなと思ったんですよね。もう本当難しくももちろんなくて、すごくシンプルな話なんですけれども、でも、まあ本当にこのストーリーの通り、稽古、耳が聞こえない、まあ、両耳とも聞こえていないそのプロボクサーで、かつ聴覚障害を持っている稽古が、まあ、ボクシングジムで、まあ、プロボクサーとしてリングに立っている中で、まあ、その下町にあるボクシングジム、三浦智和が会長を務めるそのボクシングジムが、まあ、なくなってしまう、閉鎖してしまう、じゃあどうするみたいな話でしかないんですよね、ストーリーの流れとしては。で、別にそこに何か本当にこうドラマがあるかって言ったら別にあるわけじゃない、本当にその当たり前の、日常だったりですとか、まあ、その時の、まあ、ボクシングジムの、にいる、まあ、働いてる人たちの、まあ、反応だったりとか、そういうものはもちろんあるんですけれども、なのでなんでしょうね、ただそれだけなのに、でしかも、まあ、劇派もなくて、で演出がそんなにあるわけではないんですけれども、やっぱ無駄なものが本当にないし、もうこの役者のもう本当素晴らしさ、本当三浦智和さんも本当温かいんですよね。非常にこうなんでしょうね、こう、まあ、誠実な、なんか、まあ、実直で本当に誠実な、まあ、優しさが本当に溢れている温かい、そのジムの会長 である役をやられていた三浦智和、もう本当にいやーと素晴らしかったなと思います。ちょっと今日はごめんなさいね、語彙力が本当に奪われてしまうぐらいあれだったんですけれども、でそうですね、まあ、この作品多分まだ見ていない方もいらっしゃると思うので、あんまりこうなんか内容とかこのシーンが良かったとかあんまり言わない方がどうでしょう、いいかなと思うので、あまりこうそこは触れない方向でいきたいとは思うんですけれども、まあでもこうツイッターにも私は今これポッドキャスト撮ってる前日のが休みだったので、前日の日中に見てきた、朝一からちょっと映画館行って見に行ってきたんですけれども、本当終わってまあ、劇中でもまあちょっとこうさりげない涙というか、あんまりこうボロボロ泣くというよりは、まあ、ちょっと涙込み上げてくるなみたいな感じで、ちょっと自然と込み上げる涙を抑えながら見ていたんですけれども、本当終わった後、まあ、ちょっとお手洗いに寄った時にちょっと結構泣いてしまいましたね。まあ、これは今回は一人で見に行きましたけれども、あ、なんかなんでかわからない、まあ、本当理由がちょっとよくわからない涙だった。それぐらいなんか心動かされたし、なんか稽古が本当にこう不器用で、まあ、もちろんその耳が聞こえないっていうその聴覚障害っていうものがあるっていうところはもちろんあるとは思うんですけど、まあ、かといって別にそこがあるからどうっていうその描かれ方ってそんなに大きくはないんですよね。実際にとはいえプロボクサーとして聴覚障害がありながらリングに立つっていうのは非常に危険なことですし、とても大変なことだっていうのはこの作中でも表現があるんですが、ただそこにそんなにこうもちろんエモーショナルなものは載せてもないですし、だからなんかハンディキャップがどうとかっていうわけでも全くなくてですね、それはまあ彼女の、まあ、本当に性格の一部みたいな感じなんですよね。例えばなんか怒りやすい人とか、すごい明るい人とか、割と静かな人みたいな感じで、まあ、みんなそれぞれ性格ってあると思うんですけど、まあ、本当その性格のような感じ、性格とか、まあ、その人の特徴の一部ぐらいで、全くそこに、なんかそういう同情心みたいなものももちろんなくて、まあ、そこもやっぱり素晴らしいところだとは思うんですけれども、まあ、そういう彼女がやっぱりまあ喋らないからこそ、やっぱりこう彼女の表情っていうところに、まあ、不安や迷いみたいなものが非常にこう もうはっきりと顔からわかりますし、こうすごく情熱的になっている彼女の真剣な眼差しだったりとか、なんかすごくふとした時のすごい喜んだ顔だったりとかも本当に可愛いんですけど、まあでもその中でもなんか何よりもなんかあんまりこう笑わずにこう戸惑った表情で、まじ真顔でこう周りをキョロキョロ見る、その何言ってるか分かるような分かんないような時ってなんかこうえみたいな感じでこう周りをキョロキョロしてしまうことって別に私たちもあると思うんですけど、本当になんかその表情っていうのが抱きしめたくなってしまうような本当にこうものがあってですね、それだけで今も思い出すとちょっとな全然泣くシーンじゃないんですけど、涙が出そうになるんですよね。まあ、そのなんで自分が涙が出てあんなに涙が出てしまったのかとか、本当帰り道とかでもなんかちょっと思い出して、あこれはやばいなって言ってちょっと全然違うことを思い出して 笑えるようなことを思い出して、無理やり涙止めたりしたぐらいだったんですけど、なんかやっぱこう自分が忘れてしまっていたそのピュアな部分だったりとか、なんかこう忘れちゃいけない心みたいなものっていうのがこの作品の中には多分あって、でそれに関してこう何それが何なのかっていうのを多分少しずつ自分は気づいていくのかなって、見ている時にはちょっと正直よく分からなかったんですよ。なんで自分はこんなに涙が出てくるんだろうと思って分からなかったんですけど、きっとそれは多分自分のなんか内にある感情だったりとか、なんか抑えてるものっていうのだったりとか、不安だったりとか、まあ、今生きてる中で思う不安とか、なんか寂しいなって思うことであったりとか、もどかしいと思うことってなんかいろいろあると思うんですよね。別にそれは仕事とかそういうことだけではなくて、本当にもうどんなことでもプライベートであることだったりとかもいろいろあると思うんですけれども、なんかそういう感情みたいなものがなんか自分の中でなかったことにしていたりとか、逆にその言葉をこう使う稽古と違って自分は言葉をこう話すわけなので、もうそういう言葉でごまかしていたりだとか、まあ、大丈夫とかそういう言葉でごまかしてきたことをですね、まあ、稽古は多分そうじゃないんですよね。言葉にはしてないんですけど、彼女の表情とか行動とか、まあ、そういうものの中からなんかそれを感じて、自分の中にあるその生きていくことへのなんか欲望みたいなものっていうのがなんか本当目覚めさせられるというか、まあ、言い方おかしいんですけど、なんかそういうものがあってですね、非常に、なんかグッときてしまいました。でまあ、三浦友和さんが本当に良かったんですね。あの予告編でもこのセリフはあったんですけど、まあ、この稽古がですね、まあ、プロボクサーとして活躍しているので、まあ、あのインタビュアーみたいな方にこうインタビューされているシーンがあるんですよね。まあ、会長がその岸由紀の演じる稽古のことをあのインタビューされている時に、まあ彼女はやっぱり才能があるんですかみたいなことを言われた時に、まあ、才能はないかなっていう感じで言うんですね。でも、彼女は人としての器量がすごくいい子なんですっていうようなことを言うんですね。本当にまっすぐでいい子なんですよって言った時になんかすごい胸を打たれてしまって、もうその時にすごい涙を結構私は出してしまったんですが、なんかあそうだよなと思って、なんかその人として何か生きていくとか、まあ、例えばそれ職場だったりとか、まあ、どんなところでもいいと思うんですけど、ついなんか適性があるのかとか、まあ、もちろんそれは あるとは思うんですけど、なんかその人のことを語るときになんかそういう言葉が出てくる、この三浦友和の優しさっていうかにすごい心を打たれてしまったんですよね。やっぱりそのボクサーとして生きていく中で、その彼女の例えば強みだったりとか、なんかそのどういう才能があるのかとか、こうどういうなんか彼女のその特徴みたいなところを言ったりすると思うんですよね。まあ、非常になんか温かいなと思ってですね、まあ、人としてどうなのか、器量がいいとか、まっすぐで いい子なんですっていう言葉のこの素直ストレートさみたいなものになんか心を打たれましたし、あ、自分も本当忘れてたなって思ったんですよね。人ってそういうところだよねって本当に思ったので、で本当にその言う通り、その恵子は本当にそうなんですよね。本当にまっすぐでいい子なんですよね。なのでまあ、これは本当にちょっと私の拙い言葉で話しても結構無意味な気がするので、まあ、これは本当に見に行っていただくのが一番いいのかなと思うので、今日はあまり語らずにちょっと久しぶりのポッドキャストではあるんですが、この辺りにしたいなと思います。まあ、あとはやっぱりこの東東京、東京の風景というのをこのやっぱ16ミリフィルムで映すっていうところだけでもやっぱりすごい、何の演出なくともやっぱり素晴らしかったです。街のこう気配とか、まあ、匂いとかまでこちらに漂ってくるようなこうやっぱ感じがあるんですよね。で、まあ、光のこう入り方であったりとか、そういうものがですね、この稽古の眼差しだったりとか、まあ、そういうものとすごくリンクして、もう本当に良かったなと思いました。まあ、本当こう日本映画って私は結構何年か前からあんまり見たりするのはもういいかなと思ってた時期が正直言うとあったんですね。まあ、そんなこと言うのもあれなんですけど、本当2010年代の半ばぐらいとかは本当にまあいいかなみたいな時が長くあったんですけど、本当にこの最近またすごい素晴らしい、またっていうか、まあ見てなかった時期にもあったはずなんですけど、まあでも改めて本当に素晴らしいこう作品いっぱいあるし、まあ、またちょっと気になるものは見ていきたいと思いました。恥ずかしながら私はこの三宅翔監督の作品は初めてでして、君の鳥は歌えるっていう作品とかは、まあ、全然見てないんですね。なので、まあ、この、作品をきっかけにまた過去作も、ちょっと見ていきたいなと思っております。まあ、これは本当に私は去年ドライブマイカーとか、偶然と想像っていう作品で濱口竜介監督の、まあ、大ファンになってしまったんですが、まあ、それと同じぐらい、この作品にも素晴らしいものが詰まっていましたし、濱口竜介監督作品好きな方とかでしたらこの作品もきっと好きなのかなと勝手ながら思っております。はい。で三宅翔監督は自分と ほぼ同世代だったので、まあ、それもちょっと驚きがありまして、まあ、よりちょっと今後注目していきたいなと思っております。はい。まあ、今日12月24日になっているということで、もうクリスマスですが、まあ、あと 1週間で、もう今年が終わるっていう、ちょっとなんか信じられないスピードでなんか今年も過ぎていってしまいました。なんか私は今年ポッドキャストを春ぐらいから始めて、本当に結構いろいろそれがきっかけになって、なんかきっかけになってっていうか、まあ、それがきっかけでなんか自分の中でこういろいろ変化があったなと思いました。し、まあ、よりなんか映画こう、まあ、話すことによって、まあ、聞いていただく方がいらっしゃった、まあ、少しでもいる聞いていただいてるってこともですね、本当に嬉しいし励みになりますし、まあ、そういう中で、まあ、こう映画自体もすごい例年に以上にですね、なんか楽しかったなと思ってます。まあ、でもちょっと、まあ、そうですね、やるか分かんないですけど、まあ、ベスト10とかなんか、まあ、多分ツイッターとかではちょっと今年のベスト10はなんか出したいなとか思ってはいるんですけど、テレビシリーズ と映画と両方やりたいなとは思ってますけど、なんかポッドキャストとかでも、まあ、やってもなんかそんな需要ないのかなと思うのでちょっと分からないんですけど、まあ、でもまだちょっと見たい作品、映画も、ドラマもちょっとまだありますので、まあ、この1週間しかないですけど、またラストスパートでいろいろ作品見て楽しんで過ごしたいなと思ってますので、皆さんもちょっと、かなり寒くなってきましたので、お体には気をつけて、お互い過ごしていきましょう。はい。ということで、本日は第32回稽古目を澄ませてでした。はい。なんかちょっとかなり ただのエモーショナルな回というかエピソードとなってしまって申し訳ないんですけれども、以上となります。ではまたお会いしましょう。